ちは、ヘバラギです。第151回目の放送は、もう一度就活するならあの会社は選ばないというテーマでお話をします。はい、タイトルで言ってるあの会社っていうのは、私が新卒で入った会社のことをまあ指して言ってるんですけど、まあ今日お話ししたいのはその会社のまあ愚痴とかそういう話じゃなくて、もう一回就活をするんだったらこういう基準で企業を選ぶだろうなっていうお話をしようと思います。はい、でまあなんかタイトル的にね、すごいまあ後悔してるみたいな、そういうニュアンスがもしかしたらにじみ出てるかもしれないんですけど、まあ後悔っていうと違うかな、別に自分が今まで歩んできた道で失敗したみたいな、そういうふうに思ってるわけでは決してないです。ただ今だったら違う選択をするよねっていうのを思ってるのは事実なので、そのあたりお話ししたいなというところですね。で、まあ、なんで今だったら違う選択をするのかっていう理由なんですけど、やっぱり実際に働き始めてからですね、就活してた時に思ってたこう働くっていうところの考えっていうのは当然変わりました。当たり前ですよね。だって大学3年生とか4年生の時になんか会社を選んだわけじゃないですか。働いたこともない人が自分なりにこう手探りでまあいろいろ調べながらではあるけれども会社を決めて、それがずっと働き始めてからもあこれでよかったと 100% 思えるかって言われると、まあ、その可能性ってすごく低いですよね。なんでそこは変わって当然だなと思いますし、だからこそ私は転職したっていうところになってます。はい。で、私が新卒で就職した会社はですね、金融機関でした。で、それも、財閥系の、金融機関だったんですね。で、なんでその会社を選んだかっていうと、結構、まあ、前提、そもそも私、めちゃくちゃ視野の狭い就活をしてたので、なんか幅広く業界見て、その中でここに絞りました、みたいな吟味したわけじゃないんですよ。なので、こう、ちょっとすごい浅い内容になっちゃうんですけど、まあ、3つ理由がありました。1つが、ホワイトと言われていた。まあ、これ大前提ですね。なんか、ワークライフバランスを意識したというか、まあ、要は簡単に言えばプライベートを重視したいって思ってたんですよ。なので、残業がそんなに多くなくて早く帰れる会社がいいなっていう気持ちで、就活してたので、まあ、ホワイトと巷で言われていた会社を探していました。で、2つ目は、大阪にいたいなっていう気持ちが強かったです。で、その会社は、まあ、本社は一応東京にはあるんですけど、大阪も大きい拠点があって、結構いろんな話聞いてると東京に行きたいって手を挙げれば、まあ、行かしてくれることも多いし、逆に行きたくないと、大阪にずっといたいって言えば全然残ってるよみたいな、帯訪問とかのね時もそんな話を聞いてたので、これは安心だなと思っていました。で、3点目ですねが、まあ、年収ですね。お金大事ですよね。で、その会社は、まあ、やっぱり言っても財閥系だったので10年働いたらだいたい1000万はみんなそれなりに行くかなみたいな感じで、まあ、そのホワイトで大阪にいたいで1000万行くっていうところで選びました。まあ、もちろんそれ以外にもこういう会社、こういう業種がいいとか、なんだろう、その業種の中でも比較した時に一番なんだろうカルチャーがフィットしそうだなみたいなところも細かい理由ではあったんですけど、主にこの3つが大きかったかなと思ってます。で、もし今就活やり直すとしたらですね、この3つ全く軸にならないですね。はい。一つ目のホワイトっていうところは、まあ、ブラックは嫌ですけど、どっちかというと、なんか残業時間めっちゃ少ないとか、そういうことよりも、働きがいがどれだけあるかっていうところを重視するかなと思います。で、これも働いてみないとわかんないので、その、入社前にね、働きがいっていうのを、どれぐらいあるのかって考えるの難しいんですけど、いわゆるなんか働きがいのある会社ランキングみたいなのあるじゃないですか。ああいうところで、まあ、上位に乗っかってくるような会社からまずちょっと参考にするかなと思います。で、大阪にいたかったっていうところですね。これももう今東京にいるっていうのもあるんですけど、全然別に関係ないなと思って、地方とかはちょっとまあどうなんだろうと思うんですけど、まあ っていうか単純にその転勤がボンボン平気であるっていう会社は嫌ですけど、別に東京が嫌みたいな気持ちはないので、そこは全くこだわらないかなと思います。で、年収のところなんですけど、まあ年収は正直新卒の就活ではそんなに重視しなくてよかったなって今思います。というのもなぜなら、転職を前提に、新卒で会社を選ぶと今なら思えるからです。なので何年後にどれぐらい行くとかっていうのを関係ないなと思っていて、まあ、もちろん初任給は影響あるんですけども、別に特別低いとか普通になんかなければ、普通に20万ちょっとぐらいあれば全然大差ないと思うので、意識しないかなと思います。はい。で、まああとは細かいことで言うと、結構年功序列の強い兵隊気質な会社は選ばないですね。兵隊気質っていうのは言われたことをやるだけとか、あとはそうだな、まあ比較的新しい会社、まあ、これも年功序列があんまりこう強くないっていうところとリンクするかもですけれども、古き良きみたいなところはなるべく避けるかなと思います。はい。で、まあ、私の前職ですね、営業しかずっとやってこなかったんですよ。2年半働いて2部署経験して、いずれも営業だったんですけど、これが本当にたまたま良かったなと思ってます。結果的に2部署目で営業にまたなって、いや私営業嫌っていうか他の部署行きたいって言ってたやんっていう反動で、まあ、転職を考え始めたっていうのがあるんですけれども、でもやっぱりね、営業をやってたって言えば、とりあえず転職の時に他の会社でも営業職っていうのを応募できるんですよね。けど私の同期、前職の同期は結構初期配属はコールセンターとかね、いわゆる本当に社内でしか通用しないスキルしかつかないような部署っていうのに配属される子たちが大半で、なのでそういう子たちがそれこそ転職活動とかをやってみても、なかなか書類で通らないって言ってました。やっぱり2年コールセンターにいて、その後今数ヶ月営業やってますとか、じゃあまあそれ以外にももしかしたら要因あるかもしれないですけど、やっぱり、書類で結構落とされるって話を聞いて、なんか私はそうじゃなかったので、やっぱりここの違いはあるんだなと思いました。なのでこう初期配属のガチャってめっちゃ怖いなって思ったんですよね。なのでそういう意味でも、新卒の就活の時にもちゃんとどの職種で入れるかっていうのがある程度わかる、要は配属ガチャにそんなに左右されないっていうのもすごく大事なところかなと感じてます。はい。で、まあ、まとめると、なんだろう、まあ、もう一回就活するんだったら、その後、転職することを想定してファーストキャリアを積むっていう考え方で企業を選ぶかなと思います。なので長く働けるとか、なんか産休育休の制度がどうとか、じゃあ10年20年経った時に年収がどうとか、なんかそこまで先のことは本当に無視して、20代の最初の数年で、どれだけその後有利になるキャリアっていうのを詰めるかっていう視点で、いろいろ見てみるんじゃないかなと思います。はい。ということで、本日はもう一度就活するならあの会社は選ばないというテーマでお話をしてみました。最後までお聞きいただきありがとうございます。また次回ぜひ遊びに来てください。じゃあね。